ですね。
じゃあ虫食いながらっていう感じで、
は
い、とりあえず前回が5月だよね。
はいはいはい、
5月ですね。
そうね、
初の目が、だからまあ3ヶ月ぐらい割と、ね、あの早いペースで会えたって感じで、お盆の帰省っていう感じで珍しいよね。
そう
ね、仕事的には
あんま夏に帰ってこともないな、うん、
俺の子供にも予約あって、
あって、
うん、でピエールピエールとスカレ、
そう、思ってるよね。
うん、そうです。やっぱりね、一応まあお盆出てることなんだけど、まあ今回のテーマの一つとして話してみたいなと思ったのが、愛知トリエンナーレ2019。うん、ということで、アート関係のイベントを一緒に行くっていうのは、まあなんかしっかりしたアートイベントでは初めてっていう感じ、私今興味あるなっていうのはあると思うけど、まあなんか、ちょっと、なんだろう、炎上っていうか、まあそんなのが、このイベント自体あり、展示が一部、再開してすぐに話題になった
よね。
話題になってっていうのもあって、まあ、そういったのも踏まえて、ちょっと、まあ、ちょっと話してみたいなと思って、まあ、来てもらったっていう試合で、まあ、今まさに今日、とりあえず、まあ、トリエンナーレ自体の会場、それは、まあ、名古屋で3カ所、と、まあ、トヨタで1カ所っていうのが、まあ、あるんだけど、まあ、とりあえず、まあ、メインとなる会社の明治芸術文化センターがあったっていう状況になるわけですけど、どうですか、とりあえず今のところまだ見てる最中、
まあそうね、まああんまり完璧にさ完璧に表現できる
全
てがさ、
まあ、全てが
いや楽しいねっていう話じゃないですか。
そうだそもそも、なんだろ
う。どうというか、
そもそもあれだよね、トリエンナーレってアートイベント自体さ、うん、若干、困惑するところがあるだろうな、ね、お客さんとしては。
楽しいとかさ、綺麗とか、そういう、うん。
まあ、その作品にもよるし、
そうだよね。だからあんまそういう、うん、まあ、抽象作品が多いわけじゃん。うん、だから、そんなに。ね、
うん。いいとこ悪いとかっていうのは言い難いです、うん、いや本当に多分そういうものだと思うんだよね、うん、多分現代アートを、まあ、その基本としてこういったアートイベントやるけど、うんうん、なんだろう、説明書きみたいなものがちゃんとしてあるものも、まあ、あれば、まあ、全く何もないものもあって映像だけなんか流されてるみたいなのもあるし、
う
ん
う
ん、そもそもなんか分かりづらい入りづらいみたいな、まあ、あるとは思う。
あ、入りづらいっていうの
は、うん、なんだろう、その現代アート
っていう、つきにくいじゃない
か、うん、っていうもの自体が、まあ、そのそうあまり解説的でなかったりするし、うんそのまあ、お客さんもいろんな人いろ、うんな人いると思うけど、まあ、子供とかも今日結構いっぱいい
たり、
家族連れとかいっぱいいて、まあ、夏休みだからっていうのもあると思うけど、なんか子供からしたらさ、なんか変なものが置いてあって触ろうとすると、いや、ちょっとこれ、あの作品なんで触らないでくださいって言って、いやいやみたいな。うん、最近なんか触れるのっていいっていうのも増えてきてるんだけど、
なんかあの段ボールのとかは、なんか作れますよ的な、なんかそんな歌ってたよね。
うん。あれはなんか、あれだよね、最近の、まあ、イベントっていうところで、まあ、子供とかでも楽しめるようなワークショップだったりとか、プレイルーム的な、まあ、子供ここにちょっと預けて遊ばしておいて、で、親がちょっと見るみたいなこととかもできるような、まあ、サービス的な、うん、昔全然そんなのなかったと思うけど、今は割とそういう取り組みも多いかなっていうところかなと思う。だからまあ、割と最近のというか、近年のイベントのやり方としては、まあ、いろんなサービスをやってるっていうのを、まあ、愛知とゲームナーレでもやってるのかなと思って。なんだろうな、一応さ、その演奏したのはさ、韓国のアーティストが、肖像像の、まあ、作品を、 まあ、展示してたみたいなところで、で、まあ、一応愛知県が主催で文化庁の補助を受けてやってるんで、で、まあ、名古屋市も会場になってるし、美術館も使ってるから、まあ、名古屋市も協賛してるみたいな感じなんだけど、まあ、開催前後ぐらい、本当に直近になって、その名古屋市の河村市が、うん、そういうものが展示されてるっていうのを気づき、
うんうん、川村？川村な、
川村じゃない、大村じゃないの。
あ、川村が
こういうのが展示されてるっていうのを聞いて、うんうん、これが困ると、うんうん、展示を見直せて、うん、見直してほしいって話をして、うん、で、どうするんだみたいな話になって炎上して、うん、まあ、賛否両論で、
うんうん、
なんかいろいろな行政の首長がなんかそういうことを、うん、まあ、権利の複雑じゃないけど、なんかそういったことができるのかみたい な意見と、うん、それはそうだみたいな、うん、いきなりその、まあ、税金が入ってる、まあ、イベントでもないし、そんなんで権利されても困るみたいな、まあ、世論とかもあって、うん、
まあ、官民間関係の関係とかも、うん、今ので
、一応その時計なの実行委員会の委員長が松田大輔っていう、うん、ジャーナリストの人で、うん、あと大村さん、大村知事が、うん、まあ、どうしようかっていうふうに考えたんだけど、まあ、結果的にその主張が、まあ、川村市長の主張があって3日後ぐらいかなにもその企画展示会中止、うん、肖像画だけじゃなくてそれにまつわるその表現の不自由点だったかな、うん、っていう名前の関連する作品が全部一回取りやめるときに収集した、うん、で、今日なんか見に行った時にさ、うん、2個ぐらいさ、
うん、韓国のあったね、
アジアの作家の人が、うん、まあ、その、うん、そういう風に返事を中止するっていうこと自体を遺憾に思うみたいな感じで、はいはい、その作品自体は別に撤去する必要なかったんだけど、うん、その作家自体の意思向で、うん、あの、だったら自分でやめますみたいな、うん、このイベントを考え方自体に賛同できませんって言って、うん、まあ、そういう、まあ、判断で、まあ、さらに増えたみたいな、整理できないものが、っていうのが、今日の状況というところっていうところなんだけど、なんか、
そもそもさ、この時系列的には、その津田大輔がさ、その、なんか、天皇の書いた写真を燃やすだなんだって炎上したじゃん。それは、それが起こって彼やってた。
俺もね、その作品自体、その、見てないから、うん、真偽がよく分かってないというか、その作品自体がどういうものか分かってないけど、うん、それは、その、表現の不自由点という、うん、企画展みたいなものが、うんうん、あの、まあ、今日見ても展示室がいっぱいあったと思うんだけど、多分その一室で、この部屋はそういう系の作品に置かれてますって部屋があって、でその一部が肖像画だった、はいはい、でそのまた部屋の中にある一つの作品が昭和天皇のなんか写真を燃やすか肖像を燃やすみたいな、
あ、そうなん
だ、作品だったっていう、だからその一連の作品、うんうん、の、まあ、肖像画とは別作品のことだったんだけど、何せそもそも表現の不自由点以外が一回2015年に普通の民間のギャラリーでやられてて、でそれを津田大輔が知って、あの、これは面白い企画だから、あの、ぜひ愛知表現のあれでもその続き、その後っていうのをやってほしいって言って、その展示をやってたメンバーに声をかけてやってもらおうっていうのが今回の経緯、時系ですよね。で、その不自由点というもの自体のコンセプトは、その、まあ、いろんな理由があって、まあ、特に政治的な理由とかが中心だと思うけど、展示しようと思ったけど展示できなかった作品を集めて展示しようというコンセプトだったんですよ。だからそういう、まあ、一種いわく付きの作品をもう一回復活させる的なコンセプトなので、だからそういうコンセプトのものを、まあ、税金とかを入ってるような、まあ、行政とか関わってるイベントで、まずできるかどうか、いい悪いっていうのは別に、 あるし、その作家の意向が届くか届かないか、どうやって考えて作ったかっていうのも、多分ほとんどの人に届いてないんだけど今、それをまずやっていいか、どうか、そのコラボとしてまずマッチングする相性だったかどうかっていうと、まあ合わなかったから、まあ今回もやっぱダメでしたみたいな、ダメなものをなんかやろうとしちゃったもんで、より炎上の日が多くなっちゃったりとか、そうだっていう経緯はあると思うんだけど、個人的に、まあ、その一連の流れって思ったのは、まあ、その賛成反対いろいろあるけど、
すごい
そりゃそうだよなっていうのが俺の意見というか、本当にアーティストの権利っていうのも大事だし、絶対それ守られるべきと思うんだけど、やっぱそうであってもやっぱそのまずこの企画をする実行委員会とか愛知県がやっぱちょっと甘かった考えで、あまりにも簡単にその、まあなんとかなるっしょじゃないけど、簡単にやっちゃって、まあ、読み以上に炎上しちゃったみたいな。炎上するのはある程度分かったらしいんだけど、まさかここまで来るみたいな。になるもんでさ、最初、その展示する側もさ、まあでも、コンセプト分かった上で、やってくれって言ってくれてるんだから、それは守りきってくれるんだろうと思ってたと思うけど、結果すぐなんか2、3日で5年になっちゃったみたいな。ランプっちゃないじゃないですか。ランプってあるし、あと基本的にもうね、俺、このイギリスのアーティストで、バンクシーっていうアーティストがいて、まあ、その人は覆面で、リズメでは全くやってない活動家なんだけど、
絵描く人ね。
そうそう、絵描くのも、まあ、かなり政治的な絵が多くて、その、パレスチナとイスラエルの間にある壁に、風船持って空を飛ぶ子供の絵を描いたとか、ふわーって、出てくるような。そこら辺にある。
あれってなんか、赤い風船系が赤い風船のオマージュだよね、
まあ、そういうのもあるのかもしれないね。まあ、その基本的にはその、なんだろう、リベラルというか、自由を求めるアーティスト。芸術家って結構そういう自由を求める人が多いんだけど、まあ、自由な職業でもあるし。そうそう。で、すごい好きなんだけど、まあ、そこら辺のどんどん、まあ、路上とかのさ、公衆電話とかを夜な夜ななんかねじ曲げちゃったりして、基本、なんか法律的に乗っ取ると、器物破損だったりとかっていうので、罪になるものなんだけど、あまりにもそれがかっこいいから、それが価値が出て、で、アート作品になって、で、値段がつくっていう、アートビジネスの一つになっちゃうみたいな。その人はなんかどっかで企画展示をやることもまあないし、まあ、自分でやるから行政とか国とかに頼らず活動してる人で、まあ、それはまあ成功した例がそれなのかもしれないけど、アートってそういうもんだっていうかさ、やっぱ本当に自由を求めて作るのであれば、なんかね、そのお金とかの面とか、その展示作品を出す場所だとかも含めて、やっぱ自前で作らないと、なんだろう、アーティストの権利はそうなんだけど、自分で作ってない場所じゃんみたいな。で、結構お金払って、そのコーナーなり、パトロンみたいな人とか、俺もすごいかもしれないけど、もう悪いけど、ちょっと俺、仕込みがあるもんで、金出さんもんで。やめてって言われたら、
プロモーターというか、そのサイトという
か、悲しいからダメなんだよね。
9時ぐらいにご飯食べ
れば
かんない。
まあ、それはな、サイトに訴えれると思ってもらって、結構いいかな。法律的
な、ね、
表現の自由の侵害だと。でも、多分、1リアルブルもあるし、でもなんか負ける要素が多いというか、だって金自分で払ってやってるわけじゃないんだよ。まあ、当然作品を作るなんか材料費とかそういうのあると思うけど、そう考えるとなんか、あんまりその今すごい表現の自由がとかっていうのの方の、なんだろう、そういう活動家の人たちの声がすごいでかくなってるけど、なんか本当にそうかなみたいな、まあ、個人的にはすごい思ってっていうので、まあちょっともやもやというか、あんまりこういうこと話せる人もいないかなって感じ。経営的にはそんな感じです。
菅大輔がその柏村康介の
菅大輔が言い出したんだと思ったんだけど、
そうじゃないよ、
そう
ですね、そういう作品があったの、
うん、これもいろいろこと変わると、昔今裁判とかされたで、まあ、判例も出てる事例らしいんだけど、富山の美術館で、昭和天皇かな、天皇をコラージュして、その彫像を切り取って、なんか切り張りして、高すぎるとか、その馬鹿にしたというか、まあ、その結局天皇の部分は戦争責任があるんじゃないかと、そういうふうに言う、その人たちもいて、天皇が悪かったので。
まあ、2代前の強いでしょって言ってるん
ですけど、それはまあその批判的に撮った作品みたいに、まあ見られる、
それは菅大輔がやったんじゃなくて、そういうアーティストが
抜けた、うん、そうそう、でそういうのを、作品を展示する企画展を富山の美術館、要は税金が入ってる美術館でやって、でそれに対して右翼団体とかが抗議活動をして、すぐそれも展示が中止になった
んだよね、
でそしたらその、そのアーティストが、それはおかしいんじゃないですか、アーティストだったか、その、それは、なんだろう、守る立場の人たち、それはおかしいんじゃないかというふうに裁判、
証言の不自由じゃないか
と、そうしたけど、一審は、その、訴える側が勝ったんだけど、高裁で負けて、そして、それは別に、表現の自由に反しない、ということで、判例が出てる、事例があって、でその時に富山の美術館は、展示をやめただけじゃなくて、その展示する時にさ、図録みたいな、この展示のがどういうものだったかっていうのをまとめるその本みたいなのを作って、まあ、そういうのを売ったり、2000円とか3000円とかで売って、ああいうなんだろう、お土産ショップみたいなやつがあるじゃん、ああいうところで売ったりするっていうのが割とビジネスモデルとしてあるんだけど、その本自体はもう焼却処分したらしいですね、そういう展示をしましたみたいなもの自体をなんか燃やしたらしくて、なんでその燃やしたっていうことをモチーフに、その昭和天皇の肖像画かなんかを燃やすっていう作品にしてるって、その 逆転のというか、その掘り下げていくとそういう経緯があるみたいな、俺らがパッと見るとその作品これどういう意味で作ってんだっていうのが分からんものがはっきり言って、今日もほとんどだったけど、説明期間って分からんしみたいな、聞いたらああそういうことねみたいになるけど、そういう説明がなく、その映像だけ写真だけのものが1枚ポンと出る、松戸大輔がどこまで応援したりしたのか、どうコメントしたのか全く知らないんだけど、俺はだけど経緯なしにその一部だけ切り取られて、SNS みたいな感じにしていくと、まあそのからの方向へじゃないけど、
まあ多分俺の SNS を見てるだけだと松戸大輔がそういう発言したっていうのがあってるから、
そうそうそう、だから多分それ紐解いていくと、そもそも作家のコンセプトがそういうコンセプトで、本当にそういう美術館だとか、そういうなんか国のあり方でいいのかっていうのを、まあ、あえて問う作品で、それに対してもその批判する人も当然いるという、まあ、その昔と同じことが起こっているんですよね、結構、まあ、それとも繰り返し。
難しいのは、その時期、本当に日韓関係がちょっと微妙なだけ
さ、うん、
でそれでその世論の形成というか、そういうのもあって、ちょうど時期が悪く、同じ世代とかそういうのになったみたいな感じな今とか、
だからタイミングがすごい悪すぎるっていうのが、同じ世代とかそういうのもあるし。
でまあこれって前から決まってたわけです。
そう
です
、ね、たまたま本当運が悪いと思います。そうだと思うけど、結局まああの人なんてその委員長なんでさ、まあ四六中いるわけじゃないし現場に、肩書き的なもんだけで責任取るときにそういう人が出てくるみたいな、そうでしかないし、もともとアートのことなんで何も別に関わってる人じゃないから。
委員長っていうのは
津田大輔みたいな。普通。 一般的な有名なあのアートイベント、ドリエンナーレ、一月まりとか、直島の瀬戸内の国際フィギュアスとかは、アートに携わってる人がアートディレクターになってる、リーダーになってるの。でも、アイスドリエンナーレは最初からそういう人を選んでないの。愛知のコンセプトは。っていうのはその、はい、よしあしあるんだけど、あえて専門家じゃない人を入れることで、その切り口を変えようっていう。でまあ、それは一つの手法だと思うんですけど、
そんな知らないでしょ、ジャーナリスト、
ジャーナリスト、どちらかというとそのリベラル
じゃない
の、彼氏がリベラルなタイプ、うん、で基本的に今政権批判とか、うん、そういうのをこう、なりわいにしてる人はみたいな、それでは僕サイドから、うん、攻め方になる。今回一応初めてやったって言われてるのが、ジェンダー平等、ジェンダーって女の人の権利とかっていうのが割と広くなってきてるんだけど、作品を展示する人の作家の性別を男女均等にする、で今まで、うん、で今まではその男の人の作品が展示されることが、まあ、結果的にはほとんど多かったらしいんだけど、それはなんか女の人も増やした方がいいんじゃないかとか、取り組みをまあするっていうことでまずそれをやる、中身がどうのこうのっていうのは全く見てなくて、そういう取り組みをやったっていうのは、まあ、新しいっていう、
それ大好きなね、
やってたんだけど、実際中身まあ、見てなかったんでこういうこと起こりましたみたいな、まあ、でも中身はどんだけ見るかっていうのは当然なんか議論が分かれるので、なんか社長とそのプレイヤーの関係じゃないけど、社長が何でもかんでも
全部管理するわけで、
全部管理されたらたまったもんじゃないじゃん、作品展示は。だからそれは困るしっていうのはあると思うんだけど、じゃあどこまでコントロールする必要があるのかというと、今回の結果を見る限り、
パーカンぐらいで、
少なくともジャーナリストが見たら、こんなに人形になる可能性があるっていうのが分かるでしょうっていうことと、まあ、あえて革新派的にやってる部分もあるから、あとわざわざその表現の不自由点っていう、問題になりそうなものをいいと思っていて、わざわざ持ってきてるわけなんですよね、東京の場を使って。その責任っていうのは、まあ、めちゃくちゃ重い。それで結果的に 何が起こったかというと、愛知県だとか、まあ、トヨタの会場になってるから、トヨタのそのトヨタの苦情の電話っていうのが殺到して、まあ、普通の業務やの、まあ、トリエンナーレのそういう、なんか、関係者からの苦情で、まあ、一日ずっと、それに動作をさせたりするっていう状況が起きて、まあ、結局、行政の機能が麻痺した状態っていうのが、まあ、引き起こった原因になって、
俺そもそもこの問題でおかしいと思ったのが、その苦情が入ったからとかクレームが何件来たから中止しますみたいな、それとおかしいだろうと思って、まずそこを違うし、だったらなんか誰かがよくツイートで書いてるけどさ、じゃあテロに屈したのと同じわけだし、じゃあテロリストがこう爆破するの、東京オリンピックっていう勢力がじゃあ100万人来たらさ中止するのかって話じゃん。政府はさ、テロに屈しないとか言ってるわけでさ、全くね、本末転倒というか、なんかその、マスの力があれば、そうなっちゃうのって、結局じゃあ、大多数が多ければ、数が多ければ、そうなるのっていう、ね、マジョリティが勝つっていうさ、謎な理論になっちゃうわけだ
よね。結局あれだよ。もし菅大輔が今まで全く関係ない役職がない立場で同じこと言ってると思うし、まあ本人も内心そう思ってると思うんだけど、実際その委員長という立場でそのまあ言っても何十人もいないみたいなと思うんだよね、事務局も、まあ、言っても20人いるかいないかぐらいだと思うんだけど、そのところにひっきりなしに電話が一日かかってくるよ、遅くまで。そういう状況を目の当たりにして、これは中止しないといかんなっていうふうに、
まあ、その判断はおかしいね。今までどこから中止するの？
お前分かってたじゃんって話したんだけど。
おかしいな。お前来たら中止できんのっていう。
そうだから何も別に気に入らないことですね。
いや、そしたらただクレームが増えるだけでさ、例えばブラジルワールドカップだってさ、まあ、この前のさ、
そうね、
あのすげえ市民から批判が多かったけど、あのサッカーなんかブラジル国民で好きなわけじゃないしさ、でも、まあ、まあそういう人も少なからずいるけどさ、まあ、中心はなかなかないんだよ。なんかそれがすげえ日本的な考え方というか、うん、こうあの炎上しそうなんでもやめてきます、すいませんでしたみたいな、うん、気にしませんみたいな、うん、人流れ主義みたいな、に聞こえるというか、これは後方もなんかその川村か知らんけど、この主催者がさってなんか今逃げたじゃないけど、なんか面倒くさいことに巻き込まれたくないから、うん、あのじゃあやめますみたいな、うん、それはすべていいなって思う。別にその表現の自由がこっちが正しいとかこれはこうだとか、そこの議論はっきり言ってる、個人に委ねるところだからさ、そう、うん、俺はでも津田大輔がその昭和天皇のやりたっていうのを見たらそれはちょっとひどいなと思ったけど、まあ、話を聞いたらそうじゃないし、まあ、そういう情報がこう錯綜してさ道一本がについてされたり出て回ってるからさ、多分多くの人はその真実を知らないので、津田大輔がなんかそういうパフォーマンスしたみたいな受け取り方になってるから、なってない今
なってる、
それもだからそのシーンを思ってしまう。これテレビって最近全然見てないけど、少なくともツイッターとか見てると、そういう津田大輔がそれを起こしたみたいなさ、そういう行動をしたみたいな
ね、どんだけ色付けされてるのかな、あの、うん、なんか、俺は個人的な意見の中ではやっぱそのアートの関係者のない人をその実行委員長にするっていうこと自体、取り組みとしては面白いかもしれないけど、今ちょっと軽率すぎる。
実はどうだっけ？
もう選んだっていうことだな。まあ、特に今回はその政治的な人を生業にしてる人を、まあ、相手選んでるから、まあ、自業自得というか、それはそうなるわなっていう、まあ、十分思うと思うし、結局アート知らない人ってさ、アートの力を今ね知らないと見くびってるというか、
まあ、
軽視してるから怒ってるよね。こんなに世の中の人がなんか怒ったり、なんかするぐらいの力があったってことね、逆に。
だからまあ、でも多くの人はアートだと思ってないよね、
それを。そう。これもあるね。
ギャグって言ったら言葉悪いかもしれないけど、皮肉じゃん、アートなんて、それなんて、
そうそう、
すごく、痛烈な。日本人ってそういうのすごい苦手でさ、
ね、
あの皮肉言ったらなんか嫌味って言うと思われるって、そういうなんか言葉のニュアンス、アイロニックというかさ、皮肉っぽいことっていうの慣れてないしさ、なんか結構外人ってその会話の言葉中でもさ、皮肉を言ってさ、
プレゼンでもちょっと
お嬢さんを
つけるみたいなね。
そう、映画でもさ、こんなこと言っちゃうなみたいなさ、のあるじゃん。ちょっとなんか、うまいこと皮肉言っちゃうみたいなさ、そこに関してのその、苦手じゃないけど、その、面白さみたいなさ、おかしさみたいなの、日本人ってかなりないじゃん。ユーモアないからさ。だから、こういう、アートのことって言ってんのに、なんかこう、色味というかさ、マジで捉えたってさ、
それはあるな。
そう。なんか背景を見ることもなく、ね、こういう風になるっていうのは、あるし、まあ今のスタジオマーシュはアートがその、検査されてるんだけどさ、これってやっぱさ、今と中で日韓関係が悪い関係になるって言ったらさ、卓球のなんか国際大会とかでもさ、じゃあ韓国脱退しますとかさ、各地であるじゃん、韓国でこういう交流会があったのに、それ中止になりましたとかさ、政治とスポーツなんで、そもそも別の別に、政治とスポーツ持ってたらアートなんで、全く関係ないさ、政治なんか関係ないことなんでさ、結局それが結びついちゃってさ、国際問題 ありきのさ、スポーツのさ、まあ、アートになっちゃってるのが今現状じゃん。ここはね、もったいないなっていうか、
なんかこれは、ある意味、アートって真逆の考え方もあって、アートもスポーツも、政治とは関係する、絶対的に。スポーツはちょっといろいろあるんだけど、しかしアートに関しては、さっき言ったのバンクシーもそうだけど、現代アートは、政治を茶化す、批判するっていうこと自体あると、まあ、現状上の人を茶化すっていうのは少ないはずだと思う。一方でその政治的な問題を融和にした方がいいんじゃないかみたいな切り口でやるのってもたくさん
あるけどね。
政治をテーマにしてる作品ってめちゃくちゃ多いのかな、昔は西洋画とかさ、人のパトロンがいてさ、お金持ちが貴族とかいて、そいつが出資するから、俺の絵を肖像画を描いてくれとか、宗教画を描いてくれっていう、みんなで、なりわいにしてて、まあ、それが作品になったけど、今っていうのはまあそういう社会とか、世界の問題とか
を
テーマにする。その絵のうまさだけじゃなくて、コンセプチュアルな作品っていう、これだけ見たらわかんないけど、その背景にあるものを読み取って、なるほどそういう見方もあるかっていう発見をするっていうのがあるから、切り離せないものなんだよね。だけどやっぱそれをその露骨に出すっていうことに、やっぱ慣れてない人もたくさんいるし、今日のトリエナルの時にやっぱ思ったけど、ほとんどが一般的なただの人、家族連れであったり老夫婦であったり、もう何も知らなくてもだってなんかでかい人とかそこら辺にあるとじゃあ暇だし行ってみようかってなってくれるじゃん。でそういう人たちを気を逆なでするような、まあうまくなんだろう、問題意識に気づいてくれるような作品であればいいけど、ただただ地元でニュースになってるような日韓関係の問題で有名なあの像がなんか展示されてますみたいな、そういう配達みたいなことも結局そう怒る人がいるに決まってんじゃんみたいなのがあるから、もう導入でその例えばその開催前にちょっと事前告知じゃないけどそういうのを展示しようと思ってるけど、それはただそういう社会問題ニュースになってる批判的なことだけじゃなくて、背景に平和っていうもの、意思があるんですとか、なんかそういう、なんかちょっと解説してくれないと分かんないじゃん、ね、だからそういう配慮とかも必要だったんじゃないかな。アーティストはアーティストで一生懸命作品作るから、それをちゃんとその、一般市民にも理解してもらえるためのフォローだとか、なんか、アーティスト自身がやる必要もあると思うけど、道でさ、なんかよくわかんないのに積み上げてる、すごいものできてるねって、それ見るのも楽しいけど、手で終わるわけじゃない。それ以上の力があるんだったら、やっぱ見せ方考えないと、なんだかもったいないというか、いい作品が埋もれてっちゃうし、潰されてっちゃうし、ことにもなっちゃうんだなと思って思うし。だからまあ、個人的なものとしては、そこまで配慮したイベントとして公的なスペースでやるか、それか、韓国は世界的にやってることじゃないけど、もうスタンプラリー的にいきなり何もやずに路上に複数の頂上を日本全国10カ所に設置してスタンプラリー的に巡ってもらうとか。
やってんの？
やってないけど、アメリカとかでそういうサンフランシスコだったかな、カリフォルニアとかでもやって、大使館の前に設置してくれとか言って、で、許可が出ちゃって、追いかけだとか、そういうこともやってるじゃん、どんどん増やしてね、世界的に。像を置くっていうことだけに。
いや、いいね。その像？
その像。まあ、今回トリエナーレで展示された時は、色が塗られてたけど、海外でやられてるのは、なんか、黄金の色とか、若干違うと思うけど、なんかその同じオブジェでも背景が違うのでな、場合によってはその作者自体も違う可能性もあるし、いろいろあるけど、まあ結果は炎上したとか失敗したっていうのを結果だけ見てなんかいろいろああだこうだ言うっていうのは卑怯だけど、 なんかもうちょっと真剣に考えてほしかったなというか、この辺から見たかったし、やっぱそういうものがあるんだから、企画コンセプトとしてはめちゃくちゃ面白いと思うやんね。だからそれは別にトリエンナーレじゃなくても、ね、そこら辺の街中とかでそういう展示をやってるって聞いたら、もしかしたら行ったかもしれないし、なんかもうちょっと交通整理を誰かがする必要があったのかなっていう気はすごいしてて、でそういうなんか冷静な議論じゃないけど、そういう話はやっぱり真剣に本当にする必要がある、男性の問題もないかなって。
まあさ、そこまでいくらアートだとさ、そこまで過激なことをやるってなったらさ、ある程度リスクヘッジというかさ、そういうのも考えるべきじゃん、そんな、そんなんさやるんだったら右翼が黙ってるわけないじゃん、それさ、そんな分かってたことでさ、
分かって
だったらこのどううまくそのリスクヘッジして、危険が起きないようにさ、警備増やすとかさ、ねえ、そこをやった上でじゃあ運営できるのかっつうのをその議論して、
本当そうだね、不親切すぎる、その、お客さんとか市民に対して、それ、作品がいいとかどうとか、アプリがあるとか、善意だったとか、権利だとか、そんなことはどうでもよくて、作品を作った作者と、お金払って見に来てくれたお客さんをつなぐためのフォローをすべきなんじゃないかっていうの一点だけ、そこはやっぱなかったと思うし、ジェンダー平等とかもいいけど、それ以前にやることあんじゃん、っていうのがすごい、一人で内心ふつふつと。
まあでもそれって多いじゃん、フェスとかでもさ、やっぱ主催者のそのひどいっていうのもちらほらやっぱ聞くしさ、で、まあ、どっかのフェスもねなくなったりしてたけどさ、なんかそう、そういうのっていっぱいあるし、アーティスト側はそういう不満がツイッターやってると結構見られるしさ、やっぱその主催者のその事業というかさ、そのディレクションもそうだけど、もちろんいいアーティスト連れてこれば結果来るって思ってるやつも多いかもしれないけど、そこのさケアとかさ、だから、まあ、ちょっとさっき話したけどピアノエアとか比較的そういうのは結構俺はうまくやってるなと思うから、まあ、いいイベントだなとは思うけど、イベントによってはさ、ね、そういうのがケアがされてないイベントなんてすげえあるじゃん、アーティストの配慮がなかったりさ、それこそその、あっちの、まあ、支払いが良くないというか、その、お金が本来よく出ないのとかさ、絶対あるはずだと思うんですよ。ディレンナーレってさ、どういう歴史でやってんの？子供なんかふわっと、前もさ、愛知やってたよね。
愛知は2000年からやってて、3年に1回やってるんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、日本でやっぱトリエンナーレとかアートイベントが有名になってるのは、俺が見たことあるその新潟でやってる越後つまりトリエンナーレっていう、これも3年に1回なんだけど、これは2000年からやってる。
あ、そうなんだ。
愛知の10年前からやってる。で、直島とかも、直島ってあの都道府県の直島っていうのがあるんだけど、それも島自体をアートで活性化しようっていう取り組みが、ベネッセとか、変わってやってて、直島は成功したから、じゃあ他の島でもやりましょうみたいな、どんどん広がってって、今は瀬戸内国際芸術祭っていう、まあ、今年やってるんだけど、もう3年に1回取り入れになるみたいな感じでやってて、それはもう2010年、愛知と同じタイミングからやってる。だから歴史的には、2000年だから、まあ、20年前後ぐらい、しかない、浅い。
でもまあ、俺からしたら10年もやってんでしょ、
まあまあ、フジロックよりかはちょっと遅く始まったかなみたいなぐらい。
なんか俺は別にずっと愛知にいるわけじゃないからさ、でも愛知のトレーナーでよく聞いたりするから、他のところに行って、なんかそういうアートイベントやって7ぐらいしか知らなかったし、どういうのが内容でっていうのは全く知らないし、そもそもトリエンナーレの意味すら知らないし、
まあ3年に1回って、あ、2年に1回だとビエンナーレ、
そうなんだけど、何語、イタリア語、
何語だったかな、 確か
スペイン語、うん、
そっちの方の、うん、なんかイタリアか、うん、かもしれない、うん、そうで、やっぱ今全国各地にアンケイベントが増えたと思います。栗っていうのはその特に最初の走りが地方の活性化のためにやってるっていうのが一つあったりして、結果的に商業ビジネス
と
して、商業ビジネスとして成り立ったんで、加速化してみました。だから、じゃあ儲かるんだったら俺もとか言って、まあ、横浜だとか、名古屋だとか、そういう首都圏でもやるようになり始めたっていう流れがあって、なんで、はっきり言って、カートイベント自体が散乱してるというか、なんか、儲かるからやりましょうぜみたいな感じ。まあ、愛知なんて2万センチ、3万センチなんだけど、その中で、でも、同じディレクター使うのは結局同じ2万センチになっちゃいますよね、みたいな。これだったら違う切り口でやってみませんみたいな感じで、まあ多分実行委員会の委員長を全然関係ない人にやらせてあげるんですかって話、多分なったんだと思う。最初からそうしてるし。だから安易すぎるっていうか、うんうんうん、俺はそこに対してちょっと不満があるというか、今回のビルですけど、札幌の国際芸術祭のアートディレクターはアート関係の人なんだけど、ゲストディレクターって感じで坂本龍一とか大友の人とか、その音楽家のアーティストをまあ入れてるっていうのもまあるし、なんかちょっと変えてみようみたいな取り組みがあるって。
なんか大学でさ、うん、ちょっとなんかアート系のもちょっとやっててさ、俺全然ゼミは行ってないんだけどさ、うん、奈良の室生ってとこでさ、うん、あの彫刻家のさ、井上武吉って人、
うん、
彫刻家の、
うん
まあ、奈良の明治室生のとこで、なんかこう、ハートなのかな、これは。まあ、俺、さ、大学で街づくりみたいなのやったからさ、よくあんのが、まあよくテーマとしてあったのが、その10年前だけど、大学行ったのは、10年以上前だけど、そういう、まあ、後でさっき言ったみたいな、街を盛り上げるみたいなさ、まあ、そういうのもじゃあ、それぐらいから、
ま
あ、昔からやってたんですか。
そうだね、あの人で町おこしっていうのはもっともっと歴史が古いけど、うん、アートでってなると割と最近、うん、今みたいな形になってくるのかな。その結構地域的にはその広域にいろんなところでアートやってますみたいなので巡ってみてくださいみたいな、フリーパスみたいな感じのチケットも用意してみたいな。
なんかさ、アート劇場とかさ、アートの公園とかあるじゃん、うん、もうあんなんさ、そんな深いテーマあんのかって思うようなさ、人形箱を入れるだけみたいなさ、うん、アートちゃうよね、あるじゃん、情報を置いときアートだと思ってるみたいなさ俺はだから そういうところに関してはすごいこう
冷めて
る、
ね、
何がアートだと思ってるモニュメント置いときアートかよとか思って
る。
なんかさ、多くの商業施設とかになんかよくわかんないモニュメント
なるね。
そう、なんかそれも逆に俺アーティストに対してその敬意が足りないというか、パンってあるだけで誰が見んのかな、バカにされて終わりじゃんみたいなさ、公園にあるあのなんか豚のなんかでかい滑り台と変わらんやんみたいなさ、なんかさ、それただ置くだけでさ、全然それ自体はアートで、なんかそういうあのかけて裏のテーマがあるかもしれないけどさ、それを全く引き出せてないけどさ、ただの銅像を置いただけ、それって全く無意味の無価値の、なんかクソだなって思ってるから、なんかアートの森とかさ、なんかあるじゃん、そういう
あるね、結構ある、
すげえ嫌いだね、いらねえと思って、
ポケモン GO っていうのが流行った時にさ、ポケストップっていうさ、アイテムみたいなのがさ、出るような場所によくなってたんです。今、銅像自体が。
ああ、なるほどね。
うん。アートとは全く関係ないから。
なんかさ、アートって、うちアートって聞くとさ、なんかちょっとおしゃれなイメージというかさ、今なんてそれこそ IKEA でアートポスターを売ってたりするじゃん。昔どうだったのかわかんないけど、なんか、俺らからしたらさ、ちょっとこう身近に、より昔より安価でこうなんかこうアートに触れ合えるみたいなさ、 そういう時代じゃん、うんうん、おしゃれ、おしゃれ感覚であって、うんうん、それこそ、それはそれでいいと思うんだけど、うんうん、なんか、うん、スペラになると
本当にそれって本当アーティスト自身はだいぶ前からもう分かってて、うん、例えば1970年代のアメリカとかだとアンディ・ウォーホール、
はいはい、
聞いたことあるんですけど、マリリン・モンローの、
はいはい、あの絵の
人、あのコラージュね、あれっていうのはただ色変えただけで、うん、なんか大量に生産ができてみたいな、大量生産時代のアートっていうのを、まあ、半分茶化してじゃないけど、はいはい、それをポップに、
なるほどね、
あのアイコンみたいな感じで、うん、あのわざと作ったっていうところがあって、うん、商業流通のせやすいじゃん、あ、はい、あ、大丈夫です、うん、
はい、
はい、ごちそうさまです。で、あと1960年代だとデュシャンっていうアーティストがいたんだけど、あとはあの既製品のトイレに、うん、マルセル・デュシャンっていう自分の名前、はい
は
い、かな、うん、で書いて、でそれが作品だっていうふうに言ったよね。で俺その中学校の美術の授業で見た時に、うん、こんなアートじゃねえじゃんって思ってたけど、うん、本当に逆転の発想で、その既製品もアーティストが作品だっていう風にやっちゃえばアートになるんでしょっていう、そのアート業界を茶化した作品になる。それ大人になったら初めて聞いたけど、すげえなと思って、その背景にあるそこら辺のこういうコップとかさ、100均で買ったものでもさ、その有名な著名な、それこそバンクシーも同じことやってんだけど、名前書いたら、うん、じゃあこれがあのバンクシーの作品、デュシャンの作品ってことで、まあ、1000万で取引されますみたいな、バカじゃないのみたいなのを茶化してやってる。アートってそういうものなんだよ、ね、
バカじゃないのっていう、まあ、本当に皮肉だよね。
それをわざとやる、そう、ただただその価値が分かってない人を、
バカじゃないのをどんだけ湾曲にこう分かりにくく表現するかみたいなさ、遠回りさせて表現するかみたいなとこじゃん。
それはそのアーティストの姿勢がすごいかっこいいと思うし、だから本当に俺の理想とするアーティストはそういうアーティスト像だから、そのちょっと自分の作品が展示あの拒否されたっていうことで権利の侵害だとかでごちゃごちゃ言ってる人は本当のアーティストじゃないかなと俺は思うけど、確かに、まあそういう人ばっかりじゃないから、いますか、